それではこの朝の聖書の箇所をお読みいたします。創世記の第22章1節から19節までをお読みいたします。創世記第22章1節から19節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全生の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言った。その子を手に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。 アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。この朝はこの箇所から主に試みられる時と題して、共にしばらくの間御言葉を聞きたいと思います。今日はいつもと様子が随分違います。新型コロナウイルスのためにほとんどの教会の方々は今自宅で演奏や音声やあるいは説教原稿を見ながら礼拝を捧げていただいています。岐阜県では当面の間不要不急の外出自粛の要請が出されました。いつも教会堂に集いながら礼拝をしておられるので戸惑いもあるかもしれません。それぞれの場所で共に主を見上げてまいりましょう。今日は主露の主日と呼ばれる主の日です。そして今週から受難週を迎えます。主イエスが十字架の苦しみを受けるこの一週間を私たちは過ごそうとしています。私たちはこの受難週の間、レントの期間、文字通り苦しみを心に留めて過ごそうとしています。新型コロナウイルスに感染をした人の数は世界で96万人を超え、おそらく今日100万人に到達します。世界の半数にあたる人々が今外出を制限されています。そしてそれはこの岐阜市にもやってきました。そのため今日は皆さんに自宅で礼拝をしていただいて、インターネットを用いて礼拝をしていただくようにお願いをしています。とても残念なことですけれども仕方がありません。この世界が今まさに試練を受けていると言っていい状況にあります。今日私たちに与えられているのはまさにこの試練についての物語です。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと今日の御言葉は始まっています。一節そのように書かれています。試練という言葉を聞くと、私たちは幸せの反対にあるものという理解がどこかにあると思います。幸せを壊すものが試練であると考えてしまうわけです。確かに試練にはそのような性質があります。地震や津波のような自然災害があります。あるいは今回のような流行り病だとか伝染病といったものは自然災害と言われます。私たちはこのような試練を経験するときにまさに信仰が問われている、そのような思いになります。このような試練がやってくると、私たちはどこかで神が私たちに平和を奪ってしまったような、何か神に見捨てられてしまったような、そういう思いになるのではないでしょうか。アブラハムのことを考えてみたいと思います。アブラハムは今や約束の子供が与えられ、ペリシテからの脅威もなくなり、井戸のあるベールシェバの土地で平穏な暮らしをすることができるようになりました。それはまるで絵に描いたような幸せなひとときであったに違いないのです。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと一節に書いてあります。 この試練によってアブラハムに訪れていた平和が、幸せが打ち破られました。しかも神によってその出来事が起こったと書かれているのです。主なる神はアブラハムに語りかけます。2節です。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。その日は突然やってきました。幸せをかみしめていたであろうアブラハムに主なる神は突然難題を突きつけたのです。しかもその難題、試練とは、アブラハムが100歳になってようやく与えられた約束の子である息子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいというものでした。先に生まれた女奴隷ハガルの子イシュマエルは追放してしまっています。そんな中であろうことか、約束の子イサクまで捧げるようにという命令なのです。これはどういうことなのでしょうか。考えてみれば、神のこれまでの語りかけ、神の約束とこの命令は矛盾しています。もしイサクを殺してしまえば、神の約束それ自体が無効になってしまいます。しかも自分の息子を全焼の生贄として殺してしまう、そのことも理解できるものではありません。この神からの約束、それこそがここでアブラハムに問われていることでした。私たちはどこかでこう考えます。信仰によって幸福感が与えられ、不信仰に陥ると不幸になって試練が訪れるのだと。けれどもそれは本当なのでしょうか。私たちはこの受難週を迎えているこの時、神が与えておられる試練の意味をもう一度考えるように促されています。そして今世界が抱えているこの新型コロナウイルスの蔓延という病による試練が信仰によってどういう意味を持つのかも今考えさせられています。この受難週に起こった出来事のことを私たちはよく知っています。父なる神は愛する一人子である主イエスをこの世に送り、私たちを贖うために犠牲の捧げ物となってくださいました。それはまさにアブラハムがここで経験した試練を神ご自身が経験されたことであるということを私たちは知っているのです。それは神にとってまさに悲しい決断であったに違いないのです。そして主イエスもまたこの思いに応えられて、この試練を引き受けてくださいました。そうであるとすると、私たちは信仰に生きることは幸せになること、不信仰のゆえに試練を経験するのだという考え方は、一度脇に置いておかなければならないのだということに気づかされます。この試練はまさに神ご自身がアブラハムに与えられた試練であって、アブラハムの日頃の行いが悪かったためでも、アブラハムに何かを改めさせるために、気づかせられるために行われたのでもありませんでした。アブラハムがここで問われているのは少し複雑ですけれども、実は神の約束を取るのか、それとも神ご自身を取るのかという選択なのだということがわかります。というのは、もしアブラハムが神からの約束を取るのであれば、イサクを捧げないという選択をすることになる。 その場合、私は主の約束を信頼したのだという理由を、イサクを捧げない理由として成立することになるのです。しかし、もしここでアブラハムに問われているのは、その約束を超えて神ご自身を信頼するのかどうか、そのことがここで問われている。そのことがここで要求されている。そのことがここで明らかになっているのです。主がここで求めておられるのは、自分の子供も自分の判断や決断も全て全部ひっくるまとめて神に明け渡して、神の言葉に従うということを求めておられるのです。これはまさに人間の心の中にある小さな願いや願望、自分がすがりたいと思う希望でさえも神に明け渡すのだという完全な服従を神がここで求めておられるのだということを意味しているのです。信仰とは、私たちの願いが叶えられるためではなく、神の御心が行われるためである。それはどこか遠いところにあるスローガンのような言葉に響きますが、その本当の意味がまさにここで問いかけられているのです。私たちは主イエスのゲツセマネの祈りを知っています。主イエスもまた捕らえられる直前に、最後の晩餐の後、オリーブ山に出かけて行ってお祈りをいたしました。その時、このことが問われていました。神の願いは、主イエスが人々に明け渡されて殺されることにありました。他の選択肢もあるはずではないか。神ならもっと良い方法が可能なのではないか。いろいろなことが主イエスの頭に思い浮かんだと思います。けれども主イエスは苦しみ抜きながら、その祈りで得た結論は、私が望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにという、あのマルコの福音書14章36節に書かれているこの祈りでした。そしてまさにこの時、アブラハムは主イエスよりも2000年も先立って同じ祈りの結論に到達することを神はお求めになられたのです。そして聖書はこの創世記第22章で、アブラハムの迷いのない信仰者の姿として、ここでアブラハムの姿を伝えています。主が命じられた翌朝早く、アブラハムは旅立ちます。これはアブラハムがこの命令にすぐに従おうとしたことの表れです。ロバに鞍をつけ、イサクを連れ、モリアの地に向かいます。全焼の捧げ物のための薪を割り、3日の旅の後に目的地に到着するまでの間、アブラハムがそこでした苦悩や葛藤というものは少しも描き出されてはいません。そして7節で初めて息子イサクの言葉が記されています。イサクはアブラハムに話しかけていった。父さん。彼は、なんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。人と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。8節には続けてこう書かれています。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。ここを見ると、アブラハムには少しも迷いはありません。完全に神に全てを委ねた信仰の人として、信仰の人としての姿がここで描き出されています。それはこれまでに何度も何度も弱いアブラハムの姿が描かれていた人物とは思えないほどの完成された信仰者の姿をここで見ることができます。いつも子供が寝る前に一緒に本を読んで、最後にディボーションの本を読んでお祈りをして います。その時に用いているのは、以前皆さんにも紹介をしたことがありますが、サリー・ロイド・ジョーンズという人の書いた神様と共に歩むための101のヒントという本です。先日鳥の話が記されていました。ワシの話です。ワシは子供に飛び方を教えるために、それまでいた巣から追い出してしまうのだそうです。子供は巣から落っこちながら一生懸命羽ばたきます。そうやって強くなっていくのだそうです。親鳥は何度も何度も子供を自分の翼で受け止めると、また上へ戻してやる。そうやって何度も何度も落として、何度も何度も羽ばたくことを通して、ついに飛べるようになるというのです。そして子供は飛べるようになって気づきます。僕は飛ぶために生まれてきたんだと。その話を読みながら、このアブラハムに神がなさったこともそうであったのではないのかということを思い返していました。アブラハムは何度も何度も過ちを繰り返しながら少しずつ成長していきます。そしてイサクが大きくなるまで待って、アブラハムに教えようとしておられる。私は主を信じるために生まれたのだということ。そしてそれこそが試練の本当の意味なのだということを、まさにここで問われているのです。アブラハムが子供に聞かれたとき、アブラハムは我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えました。そう答えたとき、アブラハムは本当にそのように信じていたのではなかったのかと、そう考えさせられるのです。それほどにアブラハムの中には迷いがないのです。アブラハムは祭壇を整えて、焚き木を並べ、息子イサクを縛ってその祭壇の上に置きます。十節にこうあります。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。アブラハムは徹底して主の言葉に従います。この時イサクがどんな気持ちだったのだろうかと心配にさえなります。トラウマになったのではないか。今であれば児童虐待で捕らられてしまうような話です。もちろん今でなくても昔であってもそれは大きな問題ですけれども、アブラハムは主の言われるままに主に服従をいたします。11節をお読みします。この時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。ここに自分の全存在を神に託した信仰の人の答えが記されています。はい、ここにおります。このアブラハムの言葉の重みを、私たちはこの言葉を通して知るのです。はい、ここにおります。主よ、私はここにいます。あなたの試練から私は逃げ出すこともなく、今ここに立っています。焚き木を並べ、息子を縛り、その息子をほふるために今刃物を持って息子に手を伸ばしている私が今ここにいます。あなたの言うことに完全に聞き従うことを知った私が今ここにいるのですと、アブラハムはここで語っているのです。アブラハムのこの言葉の中に傲慢な響きはありません。自己陶酔するような言葉でもなければ、主を責めるような言葉でもありません。神と私という、その間に何も入れない、神と対峙している信仰者アブラハムの姿がここにはあるのです。御使いは言われます。その子に手を下してはならない。 その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の息子、自分の一人をさえ惜しむことがなかった。この主の御使いの言葉をアブラハムが聞いたとき、アブラハムは自分が信じたことの答え合わせをすることができました。私が信じたお方は、私が信頼し、私をここまで生かしてくださり、イサクを生かしてくださったこの主は確かに真実なお方であったということをアブラハムはここで改めて知ることになるのです。自分の思いではない神の思いに生きる、このことこそここで神がアブラハムにお求めになられたことでした。それは幸福感を得るための信仰ではなく、信じるがゆえに得ることができる幸福なのだということが明らかにされた一瞬でもあったのです。神が与えてくださる幸せは私たちの状況に左右されるものではないのです。試練の中にあっても失われることのない確かさ、私はここにおりますということのできる確かさを私たちは持つことができるようにされているのです。それは逃げ出さないこと、自分の描く幸せに捉えられないこと、神が与えてくださる恵みを求めるのではなくて神ご自身を求めること、そこに私たちの信仰はあるのです。そしてこの信仰は十字架の主イエスによって私たちはいよいよはっきりと知ることになったのです。先ほどお読みしたヘブル人への手紙第11章17節から19節でこのことをこう言い表しました。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫は起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。ヘブル人への手紙の著者はアブラハムは神がイサクを死者の中から蘇らせることもできると信じたのだと書いています。そのようにしか読み取れないほど、そういう信仰をここでアブラハムの中から見出したというのです。それしかここからは読み取れないというんです。これこそが試練の中にある信仰の姿なのだというのです。アブラハムが目を上げてみると、主は一匹の羊を備えておられます。一匹の羊が角を藪に引っ掛けているのが目に留まります。アブラハムが先に信じたことがここでまさに出来事となっています。そしてこの羊をアブラハムは全焼の生贄として主に捧げます。アブラハムはこの捧げ物をした場所をアドナイ・イルエと名付けました。主の山には備えがあるという意味です。アブラハムが試練を受けた時、そこにあるのは息子イサクを奪われてしまうこと、そのことしか目の前には見えていません。しかし主の山には備えがあるのです。主の山がどんなところなのか、そこにはどんな備えがあるのか、その時には見えてはいません。しかし私たちには見えているものがあります。それは私たちの主のお姿です。私たちを愛して私たちに最も良いものを備えてくださるお方、そのお方のことを私たちは知っています。この主はアドナイ・イルエと呼ばれるお方です。 今私たちの目にはまだ見えていなくても良いのです。主はその先に確かなものを備えてくださっているお方です。この先日本中に何人の感染者が出るのか、世界中でどれほどの感染者が出てしまうのか、誰が病に侵されるのか、誰がこの試練を味わうことになるのか、私たちには目の前に差し迫る恐怖しか見えてはいません。仕事はこの先ちゃんとあるのか、自分の子供は大丈夫なのか、これから大きな試練が自分には起こるのではないのか、これから先自分の人生は大きな修正を迫られることになるのではないのか、私たちはそういう目の前にあること、そこに目を奪われてしまいます。そのことしか見えなくなってしまいます。けれども私たちはこの試練を通して語りかけておられます。あなたは自分の最も大切なものを差し出す覚悟があるのか、そのことを目に心に留めるのが受難週です。そのことを私たちは今この時心に留める必要があります。そして私たちは心を高く上げて主を見上げて言うのです。主の山には備えがあるのだとお祈りをいたします。この天地万物を作り、すべてのものを支配しておられる全能の神主よ、今私たちはあなたの前で礼拝を捧げています。いつものように教会堂でではありません。それぞれの自分の家で礼拝を捧げています。私たちの目の前には差し迫る試練があります。主よ、けれどもあなたはこのような試練を通して私たちに問われています。自分の握りしめているものを信頼するのか、あなたを信頼するのかと。主よ、どうか私たちの心を高く上げさせてください。あなたはアドナイイルエと呼ばれるお方です。主の山には備えがあります。あなたが備えてくださっておられるものを見る、その信仰の眼差しを主よ私たちに与えてください。私たちはひな鳥のように何度も何度も落ちて失敗を繰り返すものです。今日もこの試練の間も失敗を繰り返すかもしれません。けれどもあなたは私たちをそのようにして力づけてくださるお方であることを私たちは知っています。主よ、どうか私たちによみがえりの信仰を与えてください。その先にあるものが私たちにはあるということをどうかこの時信じさせてください。そのことを心に留めながらこの受難週の一週間を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは捧げ物の時をもって、それとともに賛美を、応答の賛美を捧げます。440番、備えて祈れを賛美いたします。一節から四節までを賛美いたします。力が現れ 悪魔の誘い迫る時にも祈りの答え耳を傾け私の叫び聞き入れられる覚めて祈れすべての罪の力は消える。それではしばらくの間、黙祷の時をもってそれぞれで主の御前に献身の祈りを捧げましょう。それでは唱詠29番天の御民もを賛美し、祝祷をもってこの礼拝を終えたいと思います。天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよう。とこしえまでも、あ祝福の言葉をお伝えします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。これをもって礼拝を終えさせていただきます。来週はイースターですけれども、このイースターもまた同じようにして行おうと思っております。それぞれの家庭での礼拝ということになりますが、ご理解をいただきたいと思います。本日の礼拝はこれまで。